いまより昭和57年9月10日月並み祭における親先生のご協和をいただきます。
ご神官に大きな愛の塩焼きというですかね、それを見事な長屋の藍皿に笹の葉をこう敷いてあしらって、もう本当に、美味しいだなと思うようなご神官をいただきましたが、これはどういうことかと皆さん感じられるでしょう、ね、愛のささやき、ね、竹の笹を下にあしらって、ね、とこう愛の塩焼きか、ね、ですからこれは愛のささやきだと私は思いました、ね、皆さん今日のお話は、ね、皆様に神様が愛をささやきなさると思うて囁きですから、本気で言うならば心の耳を持っていただきませんと、ね、聞く底の対いただく底の対することになりますよね。今日、午後の奉仕をさせていただいているときに、ある教会の奥様という方から電話をいただきました。ちょいちょいお願いもらったりだけはいつも電話でお尋ねを願われるんです。子供から、この後でも半年になるでしょうか、立派なご不審ができたということでしたが、毎月支払いをしていかなきゃならんのに支払いが滞ってできなくなった。そこで教会長先生という方がどっかお勤めに出られることになったけれども、もやはりお勤めの給料ぐらいでは間に合わない、いよいよ先方という建築屋さんでしょうか、もし払ってもらえるなら差し押さえさせてもらうという通知があったというのです。先生、こういう場合どういう生き方で信心で受けていったらよいでしょうかと。それで、まあ、お尋ねさせていただきましたら、今度、遠方の教会ですから、何か、こちらにご用があるときに、ちょうど13日のそちらで信心、教礼があるという話ですから、なければ13日の日にぜひお参りさせてもらおうと、お話をいただきたいということでございました。なので、もうすぐ研修、3時の研修になりましたから、先生方にこういう今お届けがあったら、あなた方はこういう場合どういうお届けをさせていただいたらよいか、どういうふうに共同していったらよいか、あなた方ならどうかと言って、まあ、質問をいたしました。皆さんならそういう時にどういうことになりましょうか。先だってからおみつの何かご本の中にこの頃もう少し見えませんか、読んでもらうんですけれども、そこのお教会がお屋敷を買われたりご臨終があった時に、まあ、相当無理があって、そのためにはもうそれこそ死ぬ思いで教会長先生が名誉を徹してご協力になったそうですね。そしてまあ送り合わせをいただいて、今日のその何々教会があるんだと、その教会の一つの語り草のようになっておるというお話を聞きましたね。苦し紛れに後でも昔にはそんな時代がございました。それこそ名誉を徹してご提案をさせてもらう、ね、 皆さんがどうでしょう。なるほど、それはね、そう、ご近所の人には言えないのですけれども、ね、神様を拝み倒すようにして、それでやっぱ、そこにお金をいただかれて、それが何十人もの、お教会が死んだりときにはこういう難儀があり、こういう苦労があって、こういうお金をいただいたんだという語り草にはなろうけれども、これは愛楽の新人から言うと、それではいけないように思いますね。で、今日私、マリサットの先生方に、目の前に竹石氏が座っておりますから、竹石氏あんた、どう思うのと。とにかく、何と言ってもやっぱり愛楽に、おいでられることが先です。とにかく行ってもらってきなさいということじゃないでしょうかと。そういう私はその電話を受けたときにですね、その、いただいた、それがあんまりぼんやりとでしたから、光という石をいただいたんです。ぼんやりと。光という石はこうやって足、歩いてるような格好でしょうか。ははそういや、まあ、時に、光ということは、まあ、おかげということですけども、それがもうぼんやりであった。ちょうど現在の私の見る見るいろんなもののように、もうぼんやりであった。光。やっぱりそうかもしれんな。まずは、大学に来て、直接お手伝いをいただいて、そこに、光になる、ぼんやりとした新人でも分かって、そこから、道がついてくるかもしれない。次に、坂根先生、坂根先生、あんたどう思うかと言って申しました。皆さんに聞きながら、私はこういう、こう思うというふうに一つ、心の中に揺れを通して聞いてください。あなた方ならば、そういう人間が、やっぱり何でしょうね。とにかく、愛楽のお会いしなさいが、やっぱ一番手っ取り早いでしょうけれども、まあ、私ならこうするというところをですね、分かると自分の信心の程度が分かります。みっちもさっちもいかんどうにもできない。そういう時に、だから、一晩中、神様の前に逆たまどって、黙念をするか、ご無理を申し上げるか。でも、坂根先生がこういうことを言うんです。まずは、ね、我の無力を知ることですというんです。だと思いますと、こういう。しかし、今日の時は電話にお問い合わせしていただいた先生に、まず我の無力を悟ることですよとなっている人たちはちょっとわからないと思ったけれども、考えてみれば見るほどに、やはりそうだなぁと思わせていただきました。今朝からのご理解に、ね、神のおかげを知らんから、互い違いになるとおっしゃる。神の大恩を知れば無事達者で子孫も続き、身体もでけ。ね。新繁盛、家繁盛のおかげで受けられると、貴様ご理解です。ね。神のおかげを知らんからというのである。しておかげをいただく、僕は間違いなしのおかげだと分かることもやはりおかげでありますけれども、これなら誰でも分かるね。こういう奇跡的なおかげでも現れると、もういよいよ神様のおかげが分かるのだけれどもね、神のおかげを知れば互い違いがなくなってくる、素晴らしいタイミングが生まれてくるというのですから、これはそんなことじゃないのです。ね。どんな場合であっても、必要なら必要な時に必要なものが、または神が集まってくる。ね。素晴らしいタイミングの中に、おかげがいい。それには、神のおかげをおかげと知らなければならない。ね。そこにね、信心の、稽古がいるのであり、ね、神様の思いが心がわからなければならない。だからの、みんなに、その話を聞いていただいたんですけれども、私は今日は今朝から、ある教会の奥様というふうに言ったけど、大牟田の白金教会っていう、 そこのご信者さんだそうです。今度も、京都大学をこう、どんどん呼んでもらいまして、それを私に感じたんです。その方が、書いておられますと、ことの中に、まだ、難病しておる時でした。子供が修学旅行というのです。ところが、なかなか、ぜひすらも、小遣いさえなおさらできないという難しい中にお願いをして、ぜひのお金をいただいた、また、あつかばかりではあるけれども、小遣いを戻せることができた。喜んで、子供は修学旅行に立ちまして、帰ってまいりまして、お母さんに、一つの感情を差出して、お母さん、あんたが一番喜ぶお土産を買うてきたよ、と言って差出した。お母さんの心の中で思ったこういう教訓の時にお土産になんて行こうと行くんだ。そんなことはいらんのにと思ったけれども、子供のその真心だから受けてそれを開いてみたら、元気でやった小遣いが一生も使われて帰ってきた。なるほど、お母さんが一番、なるほど。私は今日の研修の時にそのことを私もふっと思い出しましてね、高等小学校の時に私は長崎市の修学旅行に行ったことが、行ったんです。ね、その時に私は一瞬も使わずに帰ってきたことがございました。旅行から帰った小林先生がいろんな一人一人感想を聞いたり、小遣いが使ったかと言われ、その自分が実践から、20銭使った人も、50銭使った人も、1円も2円も使った子供がおった。だからみんな、こう手を挙げるんですが、私だけが挙げるのです。大粒お前手を挙げるか、お前どうしたかって言ったから、先生が言われましたから、僕は1銭も使いませんでしたから、言ったら、あ、そんなら言われるはずね、と言ったことを私はっきり言うとおりながら、今日は私の修行所に申しました。ね、ここでお金を使うまいと思ったらもう本当にありがたく使わんで済むよと。時が出たい、時がゼロにでも行きたい、ね、時がパチンコで行きたいと。そんな思いがあっては、アイランドに本当に修行はできんぞ。これは福岡に、福岡の平尾教会長、吉野先生が浜辺で修行中、大学での関先生です。やっぱりそういう修行になったらしいですね。ですからいつも、その、国威の、この、ハウンの島というのは、いつも小屋でやる。ハウンの島を買いましょう。というのは、そういう修行になったんで、そう、それでできるんです。例えば、ここでならね、今は、まあ、何かことは言わないんだ。石鹸がある、タオルがある、ね、まあ、いろんな衣食住があるのだから。そういうことは、半額一丁、半額ってなんて変わらない、修理でいいのかどうか、なんとかと思いますと、私の酒屋の子供時代の話を聞きました。これでございますけれども、歯を決めればできるんです。問題は歯を決めない。目で物欲しそうにしてから、あ、教会の修行中だ、お金も使われお金もない、たまにいっぱい飲みに行きたいと言ったような心では修行は、すっきりとした修行は、いわば、それには共有、愛の囁きを聞き取ることができない。人に堀尾という大変男の高い先生がおられました。天城出会城第一の出会城です。問診ができた。ところが出来上がってしまうてご結界に座って気がついた。これはちょうど天城が師匠におられるお教会に尻を向けて座ることになる。これは大変な失敗をしたと。もう本当に、脳が用紙を立て直そうかとして思ったと、これは先生から直接お話で聞いただいたことでした。で、神様にそのことを心を向けておられると、はあ、そうであった自分で何ができるか。それこそ師匠の祈りの中に、今日にした教会がある。師匠の後ろから、 ちを支えておってくれる、抱いておってくれるからこそこのお取り次ぎもできるんだと思ったら、心が反対に嬉しいなってありがとうなって以来、人の心理の根本は生じ人がままならぬ人なりろということだと言われております。自分では何一つできることはない。神様のおかげをいただかなければ、師匠の祈りをいただかなければというのも我々無力であります。これに、まあ、さらに言いましました、我々無力ということがです。これは私の修行中の昇進がなくなったタオルが、まあ、こう一人だけですか、二ダスか三ダスぐらいあったでしょうか。どうしてもお金が欲しいので、それを売りに歩きました。まあ、商売にかけては自信があった。すごいと思った。大変に悲しいでした。もう自転車もそういうのもなかった。破れた靴が、こうやって口開けておるような靴を履いてからでしたが、福楽の町を、それこそ、神様にお願いをし、お伺いをしながら、しかも神様がそういうふうに言うと幸せくなったから、右に行け、左に行け、ここに行けと言っていただきますから、でそこに寄せていただくと、あ、そんなにようかという話になるんです。ところが、家にお金は行けなくていいんだよって、やっぱりやめとこうといったようなのが一日続いてきました。でもうそれこそ足、靴の中は雪だけの、で、びちゃびちゃでした。足は両手で神殿に出て、今日は結婚の修行させていただきました。神様の申し通りあっち、右と左に、左と左に参りましたけれども、一人の倒れ日が生むことができませんでしたと、お礼をいただきをさせていただいているときに私の心に感じたことでした。今まではもう商売にかけては自信がある。人が一つの時には二つのだけの自信がある。で、ところが今日はどうか。その一つのタオルすらが生むことができなかったではないか。コンクリにできたようであってもできない、みんな壊れている。してみると今までは神様のお金をいただいておったのだけれども、商売だけには自分が自信がある、自分は腕で売っておったと思っておった間違いを悟らせてもらった。なるほど。自分では一つのタオルすらも売ることもできない、という心が開けてきた。ね、そこから我無力我無力と簡単に言うけ、生じ人は守らない人がいたということを言うけれども、本当にその場に立ち至った時に初めて本然として心の中に今まで自分の力自分の知恵といったようなものをね過信しておったと。どうでしょう、神様がおかげくださっておるのに、神様のおかげと思うのに自分にこれだけは自信がある、これだけは私の力というふうに思っておったところに、お金が互い違いになっておったということがわかりますですね。本当にですね、自分自分というものがどのような自分の正体を見たときです、実態を見て感じたときです。神様のお金をいただかなければ私の勘という、そこからの仕様であり、そこからの願いでなからなければならないということであります。今度予算期にその先生が見られましたら、この話をしてあげようね。そこに神様の十年の働きを受けることができることになりますですね。我々無力を知ることです。皆さんどうでしょう、これからこれまで私、いや今日ね、私は自分でね万歳払って自分のこれまで頭に入ってきたというところに言うならば、お金をお金と知らないということになるのです。神のお金を知れば、ね、互い違いになることはない。神のお金をお金と分かるということです。そこでです。だから、お話を聞いたら一点に分かるということではないけれども、それを実感として心の底から、我無力であるということを いや、分かるということに悟らせてもらうところから、いわば、未来の信心、というんでしょうか。一晩中、パンサの前に、いいならば、夜をしようとして、祈りといったようなことをしなくっても、良いと思うです。ね。いや、神様の人間の働きを受けることができるのですから、そうでしょうか。ね。神様が、あれがない、これがない、あれがない、何が、何が、ところを通っているちゃんと見通し、聞き通したのですから。ね、ところが、自分の心の中におかげをおかげと知らんから、お願いをして自分の都合の良かったにだけおかげと思うて、その反対のことになると、ね、おかげでないかのように思う。あれもおかげであった、これもおかげであったと分かるようになると、本当の信者とおっしゃるように。ね、狙ったことが成就する、狙ったことが反対になるときにも、それをお金と自分の心にキャッチできれる信心。いわゆる間で言われる、一切信頼論。一切信頼ということが分かっている。ね。例えば、うどんで一日足を棒にして歩いて帰ってきても、今日は結構な修行させていただいてありがたかったというところから、本源として分からせていただいたのは、お商売、は人間の時代、ね、商売だから人には負けない、そうした自分の腕を過信しておったことが今日の難儀になっておることを気づかせてもらって、お会いができ、お願いができる。そこで一日です。また子供が信心の稽古させていただくということが、先ほど、しばらく教会のご信者さんではないですけれども、ね、お母さんが一番喜ぶ未来を起こってきたということの信念になってこなきゃいけないんじゃないでしょうか。親の心側から仕方もない、仕方もないというか、まあ、旅行に行ったのですか、そこの魅力に呼ぶ分買ってきたといたしましょうか。それで親が喜ぶでしょうか。親が一番感じがっているものを思っているもの、それは親の心がわかるから、ね、お母さんが一番喜ぶお見合いはこれだと子供がわかった。あと子供が言うなら、子供に言われます。神様に喜んでいただくような信心をさせていただきたいと。また、その知らぬ方が言っております。お願いをする。一生懸命お願いをしてお金をいただく。教会に御用でもあると、昨日、特別にしました。もう忙しい人出てこられませんでした。すみませんって言ってから、惜しい、惜しい。ここからがお得を受ける信心なのにと、はい、その方は言っております。お役の信心ができた方だと思いますね。お金をいただくときに一生懸命お参りをして、よく奇跡と思われるようなお金もいただいた。ね、お教会にどうがあるからと言われてまで、その時ちょいの都合をあるして、こんなこと言われがあって、結局自分を中心にした生き方、こういう生き方からは絶対神の声を聞き取ることはさせないけれど、なおさら聞き取ることはできません。例えば忙しい用がそこにあったといたしましてもです、神様のご用意は変えられない。その時もやっぱり人は信心というし、下ばかりがいるか、信心を取ってるかもしれません。けれども、自分というものを中心にしよう、神様中心の生き方というものを本気でいただかせていただくことになった時に、ね、人は笑うかもしれないし、また悪口を言われるかもわかりませんけれども、そこを貫いていくという生き方こそが、ね、神様の心が分かった。それに応える信心とは、そういうことだと思うです。教会の教会にそのご信心を言っております。お金は一生懸命参ってきてお金をいただいた。けれども、これからはお得が受けられるというところを、みんなが粗末にする。これではいよいよ、神のお金はお金と分かることはできない。神のお金ということをお願いをして思わなかったときからお金じゃないということ。 それをお互い勉強、一切しないというふうにこう、まあ、勉強しているわけですから、それを実感としていただけることのために、ね、いよいよ我の身である自分の正体をいよいよ見極めて、神様のおかげをいただかなければ立ち向かうという、そこから打ち立てられるところの信念、どうにもできない、もうそれこそ神様の前にいるならば、ね、全然降伏するのを深め両手を上げるような状態になっておっても、まだ自分で何かあれこれと迷う、何かとそこにまた、ね、人に頼ってみたり繋がってみたりするようなことではいつにたってもおかげになる。本気を歩むよということを分からせてもらおうと、神のおかげをおかげと人間のおかげを十分に後ほどに受け止められるようになって、初めてただ一概ではない素晴らしいタイミングの中におかげを受けることができる、初めて神の大恩を知ることができる、あの時は苦しかった、あの時も辛い思いをしたけれども、あの辛いとか苦しかった あの時こそ神様が私に愛の輝きをしておってくださったんだ、非常にいただいたことがありましたが、ね、年齢は神様のお命令だというのです、ね、それに応えられる微妙なところです。それに応えられるとき初めて言うならおかげにもなってまいりましょうが、神の大恩を知ることができる、話を聞いて神の大恩ということを聞けば誰でもすっと分かる、一切は神様のご恩恵のものであるということは分かるけれども、実感として神の大恩の大恩として分かるという、ね、そのためにはそれに徹しているのです。阿弥陀経のご神経や先生方が、ね、いうのは一切が天地の恩物であるとして、大変恩物を大切にされた、それこそ先だってから亡くなりましたが、中村敦子先生のお父さんが87歳で亡くなりましたが、ね、あちらで奄美で修行中にいただかれた、それこそ枯葉枯葉台一枚一本でも天地の流れにその恩物だいと厳しく教えられて以来、もう一切のものを神様の恩物としていただかれた、それには枯葉枯葉台一本一枚でもお粗末をおそかに見せらんという修行ができて、初めて実感として神様の恩物ということが分かってくるんです、ね、ここで言われる言葉でも恩事柄として言ってる、それを本当に徹底して恩事柄であることを実感的けた時に、初めて神の大恩が分かるんじゃないでしょうか。神の大恩を知れば無事達者で子孫も続くとも知られます。だから教授様のこうした教えを、アダムどもが実験実証して教授様はそれを教えてもらえないということを明らかにしていくという、アダムどもが責任を感じなければいけません。教えにあがるまってそんなわけじゃいかんと、というので中途半端で例えばタイミングが崩れても、ね、中途半端になっても、ね、これに何も伝わらなくても、神の恩は一通りは分かった、神のおかげは一通り知ったというようなことでは、そういうおかげもいただけるところまでこう注入していかなきゃいけない、ね、その分かる手立てとして、まず一つ我無力ではどういう難儀な問題、いやそういう難儀な問題時ほど本当は、ね、神様のおかげをいただかなければ立ち向かうのだ、これは私が、ね、商売だけには自信があると思っておったけれども、ね、一つに倒すら売れなく一日やるんだけど売れなかったということで、初めて今までのは自分の過信であって間違いであった、それを神様のお咎めになしお金もくださっておったけれども、ここに至って初めて悪無力であることを分からせてもらって、 ね、その我の魅力という、そこを一つの基盤として、だから願わずにはおれないということになる。ね、そして願わずにはおれないのである。神のおかげがだんだん分かってくる。今まではおかげ、いただいたときにおかげという、いただくところからおかげにキラキラだったところよ。ね、そのキラキラだったことを、そのことこそ、大体は神のささやきなのである。それを聞き取らせていただいて、それに応える信心、ね。親の心に応える。神様の思いに沿い立てますよとする精進は、そこからしか生まれてこないというふうに思います。では皆さんにね、神のささやきを私が代弁したように思うんですが、ね、皆さん神のささやきを聞き取ることができたんでしょうか、ね、そこから初めて神のささやき、これはもうあんただけ、もう無物言うことなしこと、もうこれあんただけにやるとかいっていうのが聞こえんようにしておったんでは、いつもたっても本当のことは分からん。そこから生まれてくる神様との間の交流、いわゆる愛楽社会ということになるのです。そこから限りなく生み出されてくる、それが神のおかげを知らんからただ一来になる。神のおかげを知ることになる。神の大の死ならぶに達者で子孫を続くというおかげになってくる話の事柄を頭でお前いただいているのだけれども、そこをおろそかにしたんでは、本当のおかげにつながらないということでございます。日本の9年の記念祭が、もういろんな一月、総会の話がありましたが、一月に5年のような記念祭でございます。ほとんどの方が今日、みんな、はがきを読んでいったらしいですよね。それがもう、最近の新しい方たちに、みんな、自分たちが目をつなぐときは、もう、持っても、もう神の御心になるかと思っているところで、あなたは今日、年々だからですが、出させるというのは、はがきのことなんか言ってないから、今日その通りがたくさんありましたから。もうそういうのも、何か心が生き生きとしてきて、自分の頭でも役に尽くできなくなろうかと言ったような、どうぞ、それのないようなご用ができますよというわけでも言ってございました、今日は。もうそれは君、どれ言ったんだろうね。今日その通りに言ったら多かったです。ね、ですから、皆さん、そういう、その、ご用もね、今日、神様の、言うなら、ささやきを本当に聞かせていただく思いで、ね、ご用になってあげたら、ね、神様も喜んでください。自分たちも喜べれる、信心が育っていくことを思います。どうぞ、一心復帰してください。ね、自分の天才を目指して、まあ、昔の方はよく言われました。この御大祭で人と向けようと。というその、まあ、信心ですけども、それが、ね、神様に御用をさせてもらう。その御用の後は自分がいただくといったような条件作るのではなくて、無条件のね、神様に喜んでさえもらえばという無条件の心で、一つ御用に当たらせてもらう。で、神様に喜んでいただく信心。喜んでいただくご用、ね、その喜びがまた帰ってこないはずないと思います。どうぞ。